質問はですね、正しい判断をするにはと。ね、じゃあ、お聞きしますけど、仏教で正しい判断をすることを何と言うでしょう。仏教、仏語で、
中道じゃないな。
中道、中道じゃないですね。正しい判断をすること、
正、なんだ。
正？
正？正しき無理、正見。
正見ですね。はい。正見と言います。じゃあ反対に間違った判断をすることを邪見。そうですね。ね、間違った判断をすることを邪見っていうふうに言います。そして、教行信証解度観ですね、次のように教えられていますね、463ページ右から2行目ですね。一切の悪行は邪見を因とます。悪行っていうのは苦しみを生み出す行いってことですね、仏教の教えにですね、善因楽果、悪因不可、自因自可とね、こういう教えがあるわけですね。全員落下ですね、悪因苦果、自因他果、あ、自因自果ですね、自因自果。この悪行っていうのは、ね、悪い行いっていう意味です。それは苦しみという結果を生み出してくるってことです。これはたとえそれによってお金が儲かったとしても、たとえそれによって、地位や名誉や財産が出た、ね、手に入れたとしても、それが苦しみとなるということです。ですから、一般的に言うですね、成功者っていうのとは違います。あくまでも仏教でいう善っていうのは、その人の心を楽にしていくものなんですね。そして反対に悪っていうのはですね、その人の心を苦しくさせていくものってことです。ね、無理をしなければ不正にならないってね。無理をすると苦しくなりますね。ということは
善ではない。
善ではないってことです。そう、こういうことです。だから頑張って何かをする、ね、今は苦しいけどその苦しみを乗り越えたら底抜けの幸せになれるとかね、 こういうのも今が苦しいんですから、やってる行いが悪と。
そうなんですか。
はい。そこで大事なのは、じゃあ今が苦しくても未来が楽になることがあるかですよね。今悪をして苦しい思いをして頑張っても未来が楽になったらいいですよね。
そうですね。
はい。こういうことはあるかってことです。
そこから見るとないんですか。
ここから見るとっていうとね、違ってきますね。どこから見るかっていうと、仏教の教えに、十楽入楽っていうのがあるんですね。十空入空、つまり今が楽ならばってことですね。未来も幸せになれるってことです、ね、今が苦しみならば未来も苦しみになると。だから今苦しい思いをして頑張っても、それが今自分にとって苦しいのならばですね、未来はやっぱり苦しみしかやってこないってことなんですね。
今は苦しくて未来楽になるということは真から言ったらないと。
ないですね。
言っていいんですかね。
はい。だからそれを悪というわけ。苦しみを生み出す行いを悪というふうに言って、その悪は今の苦しみを生み出しということですね。そして未来の苦しみを生み出していくと。これを何て言います？それを今の悪は今の苦しみを生み出し、未来の苦しみをさらに生み出していくっていうことを仏教で今ね、悪を生み出すと、悪をすると、その悪は苦しみを生み出していくわけですね。今、はい、そして今の苦しみは重空入空で未来の苦しみを生み出していくと。これを仏教で仏教の言葉で、
漢字何字で、
だから漢字三文字、
よく知っている皆さん。
いや聞いた人は知ってると思いますね。僕は清盛さんから教えていただきましたからね。
なんだろう。ちょっと出てこないですね。お修行にあるんですか？
お修行にあります。あります。いや、もう私は清盛さんから教えていただきましたけどね。浮かびませんか？これを。悪？通？
悪通商
商というんですね。
あ、上札のところ も
う。そうそうそう。そう
なるほど。
ね。今作っている悪が今の苦しみを生み出し、この苦しみを痛というわけですね。そしてその今の苦しみが未来の苦しみを生み出す、それが生ですね。悪、痛、生というわけですね。その根本は間違った思想ってことですね。これが一切の悪行は邪見を因となすというわけですね。はい、もう一度ですね、戻ってですね、一切の悪を463ページ右から2行目ですね。一切すべての悪、悪はってことですね、苦しみを生み出す行いはってことですね。それはその人の間違ったものの見方や判断にあるんだということです。だから間違った判断をすると苦しみを生み出すだけじゃなくて、その苦しみが未来の苦しみを生み出していくということですね。はい、だから今苦しいけれども、その苦しみを乗り越えたら底抜けの幸せ者になるというようなことはなく、今の苦しみが未来のさらなる悲惨な苦しみを生み出していくと、こういうことです。
運動などではありますね、そういうオリンピックとか、はい、そういうあの肉体を鍛えてある賞を取るということならば苦労して、そして報われるという、
ここで大事なのはその金メダルを取るとかそういうことを言ってるわけじゃないんです。何かの賞を取るとかお金を手に入れるってことを言ってるんじゃなくて、その人の人生が幸せになるか苦しみになるかっていう話なんです。だから金メダルを取ってもそれがその人の苦しみとなる場合があるわけですね。
そうです ね、
金メダル取ったらね、もちろん4年後もねとかそういうふうに言われませんね。
上に行ったら下に落ちれないですか。
そうそうそうそうそうそうそう、
プレッシャーがいいですからね。
はい、ママでも金とかね最高でも金、最低でも金とかね言わされますよね。北島選手3連覇がかかってますね、いけますか、いけますとかさ、どうした北島とかねこう一生懸命頑張ってやってるけど、それが苦しみにつながっているってことです。
例えば、
はい、
東大受験をすると、
はい、
子供の時分かってなくて一生懸命勉強する親の人が、
あ、はい、
そうやってやるじゃないですか、はい、いやいやしていると多分受かっても、
はい、
苦しいと思うんですけれども、
はい、
だからその大学合格とか、その例えば会社に入って新入社員とかどうしても苦しいじゃないですか、
はい、
なんかデッチ方向みたいな感じで将来の姿を求めて一生懸命修行するわけだと思うんですけど、
はい、
その状態がいやいやしていたらダメという意味と考えています。
いやいやっていうか、あ、そうですね、いやいやというのはそれ自体が苦しいということです。そうするとなぜ苦しみを生み出しているかっていうと、その人の思想に問題があるわけ、ね、だからそこまでしなくてもいいですよね。
勉強を最初楽しいと思ってやると多分いい結果が出れば、はい、当然そうがいいと思うんですけれども、
はい、
新入社員としても自分はこれ指を描いて、いろいろな課題も自分のためだと思って善意解釈すれば、はい、苦しく少しは苦しくないような気がするんですけども、
はい、
心の持ちようの話なのかどうなのかというと、
だからここで大事なのは正しい判断をしたものが 正見であり善なんですよ、ね、間違った判断をしたものはこれは邪見であり悪を生み出すわけです。だから正見は必ず善を生み出し邪見は悪を生み出すわけです。
正見か邪見かが重要。
そうそう、正見か邪見かっていうことが大事になってきます。で、今質問はですね、どうしたら正しい判断をすることができますかっていうことですから、正しい判断をするためにはまずですね、自分はどういう判断をしているかが大事なんですよ。まず自分を知るっていうことが仏教なんですね。仏教は法教なりって言われてますように、自分を知る教えなんです。その自分の、価値観や判断を客観的に明らかにして見ればですね、正しいかどうかが分かります。ですからそういう質問だというふうに理解したらいいと思うんですよね。私は理解したんですけど、
そうすると、
はい、
今まで聞いてきて、
はい、
自分ではやっぱり自分見れないと、
はい、
公共だということで、
はい、
明らかにすると、
はい、
で結局それ自分が見てもジャケやっぱりジャケのままだと思うので、
はい、
それを判断するのが善知識とか、
判断するって私の仕事はですね、はい、その質問者の方のいわゆる価値観をですね、もうこと細かく明らかにすることです。そうすると自分の中にある間は分からないことでも自分の外側に置くと客観視できるんですね。客観視を正見っていうふうに言うわけです。客観視できてなくて思い込みの状態を邪見っていうふうに言うわけです。だからこうですよと私が判断しなくても客観視ができればそれは正見できるので善ができるようになるんです。だから自分がどういう価値観を持っているかが大事なんです。何度も言いますよ。そこを教えていただきたいなって思うんですね。はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
お話しして
みて。そうそうそうそう。自分はこういう風にしたいと思うんですけどっていう、この判断は正しいか間違ってるかということです。
そこが重要であって、
うん、
世の中の動きとか自分が好きであるとか、
うん、
お客さんのこととか、
はい、
そういうことは好きです。あとは
好きか嫌いかということはですね、仏教ではあまり関係ありません。それは教えにうまくなります。どこにあるかというとですね、469ページ右から2行目、義の中に公財福故実を争うことなしって書いてあります。仏教の教えっていうのはそれが好きか嫌いかってことは関係ない。財福っていうのはそれが善か悪か、あ、関係ないね、故実、それが真実か嘘か関係ないっていうことです。
それは落下を打ったかが目的だから、
はい、
それに叶えばそういうことは問題ないけど、
いや、つまり好き嫌いっていうことはそのなんていうんですかね、あんまり関係がないっていうのは、これが好きだからっていうのはその理由にならないってことなんですよ。私はこれが好きだから正しい判断だとか、それは嫌いだから間違ってるんだとか、うん、そういうことは関係ないってことですよ。はい、
客観視できて落下につながるような
善
悪判断するものをしてい
きたい。そうそうそうそうそう。だから自分はたとえ嫌いであっても、ね、正しい判断をしたときに、あ、これはしないといけないってなったらしないといけないんです。
それが自分のためである。
そう、自分のためであるってことです。はい。だから好きなことをやることが善ってわけじゃないんですよね。
なんか楽しいとつながってしまって、
はい、
自分の好きなというこの楽しいと、
はい、
だから楽やつっていうのを思ってしまいがちなんですけど、
はい、
そうでもない。
そうでもないということですね。正しい判断をした上でってことですから。 ね、例えば勉強っていうのもね、そんな楽しくなくてもですよ、自分の将来のために必要だったらやらないといけない。本当に分かったらたとえ嫌でもやらないといけない。それは善だ。
それがその勉強、そういったその今苦しいからかかっていくことじゃなくて、はい、そういう意味じゃなくて正しい判断、
そう、正しい判断をした
ら自分には辛いということも、はい、悪意ではないんですね。
そうです。ここに罪福って書いてありますよね。今苦しいかどうか、それをやることが苦しいかどうか、それが楽しいかどうかっていうことも関係ない。罪福を争うことなしですからね。それが善か悪か、それが苦しいか楽しいか、いいことか悪いことか、なことは関係ないということです、ね、例えば悪いことであっても正しく判断してそれが幸せにつながるというのならやっていかなくちゃいけないわけです。
はい、自分の、まず、邪険を多くにして、は
い、もう邪険かどうかわからないですよ。邪険かどうかですよ。オープンにして、それが客観したときに正しい判断か、間違った判断かっていうことが分かる。分
かるね。
そうそうそう。
それをもとに判断すれば、はい、まあ、少なくとも、まあ、どちらへ選んだら、そこをすれば、落下に下がるか、下がるかっていう判断をつくわけ
です。そうそうそうそう。
客観
視する。そう
そうそう。
それには、これ、調査する。調査する。で、まずその、自分の判断で価値観を明らかにして、オープンにして、それを客観視していくということが必要になります。
はい、わかりました。
はい。そこで教えていただきたいと思いますね。
マイマさん。
今ね、そうそうそう。これはあくまでも前置きですから、前座ですから。
はい。
はい、
まあ、だから結局自分の、
うん、
その、まあ、先ほども言ったようなやっぱり自分の好きなことをすれば、
はい、
好きな結果が得られるというふうにやっぱり考えてたわけですよね、
はい、
で会社にはとらわれ、会社にで例えば社長がいて部下がいて、うん、その人に使われるのは嫌だと、
うん、
こういう発想があったりしたわけですよね、
はい、
でまあ例えば時間が、例えばその、まあ、楽っていうのは多分、時間的に自由であるとか、はい、お金的に自由であるとか、そういうものがあったら理想だなとやっぱ思ってるわけですね。
うん、
で、多分そういう形の中で、試行錯誤してると思います。でそこの中で、ある時はやっぱり世の中の動きが必要かなと思ってるし、こういう悪教の思想がメインだと思ってることも思ってますし、そのやっぱり人に尽くすこと、お金儲からなくても人に尽くすことが社会のためになったら幸せになるんじゃないかとこう思って、まあ、それが喜びと感じているところがあるんですよね、まあ、そこの中でいろいろ迷っているような気がするんですけれども、まあ、ひょっとしたらこの、上田さん、京本さんのような仏教を伝えることにが一番重要って言ったらそれが一番重要、昔ですよね、講師みたいな感じが重要と思ったこともありますし、だ結局その今は 楽であればいいと、楽になる、楽とか自分が満足すればいいとかね、人と一緒に、楽しめばいいとか、こういうところから模索しているような気がするんですけど、
だからポイントはですね、自分が何がしたいかなんです。ここです。何がしたい、これを純粋に正しく見てそのしたいことをするっていうのが、これが正見になります。邪見っていうのはそこに不純なものがいっぱいくっついてくる、うん、何がしたいかっていうことがよくわからなくてこうごちゃごちゃしてくるとこれ邪見となります。だから純粋に自分は一体何がしたいか、ここです。
気楽に行きたいじゃないですか。
気楽に行きたいっていうことがしたんですか。気楽に生きていきたい、それが自分が一番したいってことですか。
ぱり残りの人生の中で、
うん、
やっぱり、喜びたいとか、
うん、
感動を得たいとか、
うん、
なんかそういうぐらいのことが見えてると思うんですよね。何がしたいか、喜びたいとか、いろいろいろんな人と付き合いたいとかですね、
うん、
まあ、そのためにはその全く何もせずに自由っていう無人島はあのどうかぼーっとしてるっていうのもありなのかもしれませんが、喜びとかいろいろしていく上によってはお金が必要だから、お金が稼ぐっていうことにもつながると思っておりますね。だからお金も稼がない、そういった意味でお金を稼がないといけないとか、そのアルバイトとかそういった地位では難しいので、あのやはり稼ぐ軸になりたいとか、つながって
稼ぎたいっていうことなんですか。何がしたい、本当にしたいことは一体何かなんですか。
楽しみたいじゃダメですけ
ど、楽しみたいっていうことが本当にしたいことなんですか。ずっと人生ですね、何かを追い求めてきたはずなんです。そこが大事なんです。それが何かを正しく知ることが正見なんです、ね、何が自分がしたかったかなんです。お金を儲けることがしたかったのか、いや、お金を儲けて何かがしたかったんですよね。その何か、それを知ることが大事なんです。
お金を儲けるってことを今まであまり左右してなかったですね。
はい、
まあ、そこに適当に生きるっていうのは目的なあのあれですけれども、
はい、
やっぱりすごい目標があって言ったならば自分自身が活かせるようなものというすごい対面のことで探そうとはしてましたけれども、明確がなかった気がします。
何がした
い、
ここ大事なんですよ。何がした、
何がしたいんじ
ゃない、何がしたい、
絶対はこうい
やいや、そんなそういうね曖昧なことじゃないですよ。自分の人生ずっとこれ一つのために生きてきて、そしてこれができなくて今に至っているんです。だからそういう意味で悪因果なんですよね、だってずっと努力してきたのにそれが得られてないんです。まずね、気楽に生きたい、楽しみたい、楽に生きていきたい、こういうのは全部同じ心です。そうです。縛られたくない、
質問者の気持ち、
そうです。これがずっとしたいこと。
縛られなくなって何がしたいってわけじゃないですか。
縛られなくなったらまた出てくるんです。
あ、今は
今はもう縛られないために生きてるんです。
そう
です、縛られないためにお金が必要なんですよ、ね、縛られない生き方イコール気楽な生き方なんですね。ね、縛られずに生きていくことが、それが何て言うんですかね、楽しい生き方なんです。あ、
すごくあります。
で、縛られたくないっていう生き方を、まあ、いわゆるそういう目的を持ってる。で、今までは縛られたくないからね、縛られたくないからこうしよう、つまり縛られたくないっていうのが因で、だからこうしようっていう行いが生み出されてたんです、ね、縛られたくないっていうことが因で行いという結果が生み出されてたんですね。これが因、縛られたくないっていうのが因で行いが結果です。これを仏教で邪見という じゃあ証券は
縛られて、
いや違う違う違う違う、いやいやいや、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、そんなこと思ってないでしょ、
はい、
いいですか、縛られたくないっていうことがいいんで、だからこうしよう、だからこうしようっていうのを邪険っていうんです、ね、証券は
ひっくり返らないといけない、
ひっくり返るってことはどういうことですか、
もう行いによって縛られる、
違う違う違う、ひっくり返るっていうの
は縛られたくないという結果を得るにはどうしたらいいですか、
縛られたくないという、
という縛られたくないという結果
は、つまりこれを結果と見て
縛られないためにはどうする、
いやいやいやいや、だからそうしたら行いになるじゃないですか、今縛られたくないっていうことが因でずっと行ってきたんです、その人生はずっと縛られたくないという人生だったんですね、それを邪険というふうに言って、それはどんなにやっても苦しみしか生み出されないわけです、ルテン輪廻なんです、そこでどうしたらいいのかって言ったら、縛られたくないっていうことがこれはいいんじゃなくて結果なんだ、こう見たときに、
因を知らない、
因って何ですか、
因っていうのは
縛る
思想ですか、
思想、今までは縛られたくないっていうことが因で、だからこうしよう、だからこうしよう、だからこうしようって生きてきたんです、これを邪険っていうふうに言って間違った判断、
自分なりに縛られないようになろうと
してきた、そうそうそうそう、
なぜ縛られたくないの、
うんうんうん、そうそうそうそう、なぜ縛られたくないというこの心が生み出されているのかっていうことがみんな
縛られている、
そうそうそうそう、つまりどうしたらこの気持ちから離れることができるかっていうのは証券、つまり今までは縛られたくないっていうのはもう大前提なんですよ、当然じゃないかとね。でも世の中には別にその縛られてもいいっていう人はいるわけですよ、また縛られることに対してあまり苦痛を感じない人もいるんです、でもなぜ私はそんなにまで縛られたくないということにとらわれているかなんです、
縛られたか、
そう、常に縛られているというものを感じているからなんです、でも自分は誰かから縛られないように生きてきたはずなんです、でも常に縛られたくない縛られたくないっていう気持ちが起きてるってことは、私を縛ってるのは人じゃないってことなんです、そう、自分が自分を縛っているから、だからどれだけ縛られたくないと思って生きても縛られているという感覚が抜けないんです、
今めっちゃ縛られたくないとかそう思ってるわけではないんですが、少なくとも去年はすごく思ってました。
いや、今思ってないというのって、今もう思ってるんですよ。思ってるというのは、そう縛られないために生きてるっていう。
縛られないために、ずっと、まあ、結局縛られたくないところから、まあ、まあ、それ、その、時間的に自由、お金的に不自由だとして、
はい、
まあ、やっぱり不自由だと思うんですよね。だから何かしらやっぱり、まあ、少なくとも改善というか上を目指して生きようとしているわけですが、まあ、別に現時点で何か苦しいとかあまり感じているわけではないんですが、ただそのやはり教わっていって縛られているような生き方がしたくなかったから、でもそこを抜け出したわけですよね。多分それが物差しにあると思うんですが、現時点で縛られたくないとか、まあ、なんかってやっぱり感じることがあるのかもしれない、
ね、だからその方向性が縛られないために生きるっていうのは、それは縛られているんですよ。もう常に。
それは良くない。
囚われているから。
いやいや、縛られていると。縛られているっていう状態、ね、状態だから、縛られないためにっていう判断基準になるわけ。判断。自分の判断が縛られないためにはどうしたらいいのかっていう生き方になるわけ。それは今は自覚していないけれども、縛られ続けているわけ。
もし今縛られていなければそういう発想は出てこないと。
出てこない、出てこない。
そうですね。
はい。そう。だから何かに縛られ続けてるんですよ、今なお。それは一体何だろうっていうふうに、自分の心を見ていくっていうのが正見になる。ここがポイントなんです。
確かにそうだと思うんですが、実際世の中生きているのに縛られずに生きていけるわけがないと思ってまして、当然人との付き合いとか、
いや、人が私を縛るかどうかじゃないんですよ今、はい、自分の心の中で私を縛っているものがあるわけです。自分の心の中で自分を縛っているものがあって、それが私を苦しめている原因なんです。そして念が世界を生み出すので、縛られる世界が出来上がるんです。こう頑張っていくと必ず、つまり縛られたくないっていうのは縛られているという念があるからなんですよ。念が世界を生み出すので、縛られているという世界ができていくんです。
何がしたいというと、そうすると縛られたくないというものを求めていると。
うん、そうそうそう。
ただそれがもし結果、それが悪いわけではなくて、ただ縛られていないという念があるから、それが邪気なんですね。
で、縛られたくないという心が起きるというのは、縛られているという念が、うん、あるからなんです。ね、念っていうのはずっと心の中に思い続けているものがあるわけですよ、ね、
はい、
これが縛られているっていう念があるんですよね。念、ね、常に念々に思い続けているものがあるわけです。それが縛られたくないという思いを生み出すわけです。だから縛られているという念がなければこんな発想は起きてこないんです。そしてこの念は世界を生み出すんですよね。引き寄せの法則っていうのがあってね、自分が今思い続けているものが世界を生み出していくわけです。
実際に縛ってくる人が集まって
くる。そう。私のことを縛ってくる人たちが集まってきて、縛られる世界が出来上がって苦しむわけ。
自分の思いの通りになっている。
そう、思いの通り、本当に思いの通りになっていく。だからこの思いを消さない限りですね、この思いを消さない限りこういう未来が消えないんですよ。何やってももう全部同じ未来になってる。これが仏教という教えです。念が世界を生み出すので、この念を変えない限り
結果はどうであれ苦しむということですね。
結果は縛られるという苦しみが待ってるんです。
まあ、どんなお金入ろうが地位を得ようが、
ああそうそうそうそう、必ず何かが私を縛ってくるんです。
物じゃないと、
いやもう実際人が私を縛ってくるんです。人が、
縛るってことが確かにこだわってると思うんですけども、
はい、
例えば社長さんになって従業員がいて、いろんな人からどんどん縛られてきますよね、
はい、
要は地位が得たりお金儲けしたりしたら、すればするほどガリガリになるっていうのはイメージありますよね、
はい、
でその状態が気にならなくなるっていうものなのか、もともとそういったものは良くないって話
だと。いやだからまず私を縛ってくるものがなくなれば苦しくないじゃないですか。たとえ従業員ができても、その従業員がね私を縛ってこなければ、自分にこう上司が出来上がっても、その上司が私を縛ってこなければいいじゃないですか。
そうですね、そういうスタンス。
そうそうそう、だけど自分が縛られているという念を持ってる限り、
そういうね、縛られる関係に
例えば上司になっていくわけですよ。
上司は必ず私を縛ってくる人になるんです。そう、必
ずなる。そう、人と付き合ったらその人は私を必ず縛ってくる人に変わるわけです。
最初は違っても、
念っていうのはですね、音叉のようなものなんですよ。音叉っていうのはこうね、ポーンって鳴ると音がこう伝わるじゃないですか。そうすると相手が共鳴し始めるわけですよ。縛ってくれ縛ってくれ縛ってくれっていうような感じで念が飛ばすわけ。あと、まあそうか、縛ってあげなくちゃいけない、縛ってあげなくちゃ、縛るかーっていうふうになるわけです。
そうですね、正しく言葉発信してくれて分からないんですけど、
はい、
まあ、結局自由でありたいと言いながら、はい、やっぱりいろんな人とつながりたいし、
はい、
いろんな人とそういい感じで自分が喜びたいというのがありますけれども、
はい、
でも多分今の幸せというのはどういう人が集まってきて自分が思っていけるような条件にならない
という、はい、ならないです。もう自分のその念が結局束縛する関係を作り上げる、束縛される関係がね、
そこが問題になってるんです
。そうそうそうそう、作り上げる。
そうそうそう、
だから何やっても結局このままの状態では苦しむので、間違った判断で悪因果なわけです。でどれだけこう今の環境を切って次へ次へ次へと求めても重空入空で、結局苦しみしか待ってないわけです
。先にこれやらなかった
です。そうそうそう、ここを何とかしないと何やってもうまくいかないわけです。
どうしたらいいです
か。すごく大事でしょ。
大事
になりますけど、午前中はもう以上だ。はい、また午後か。